それでは石井知事、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速ですが、今回はどんなテーマでしょうか？
今回はね、再生可能エネルギーについてということでよろしくお願いします。
はい、富山県は環日本海地域の環境エネルギー先端圏を目指して再生可能エネルギーの導入を進めています。富山県ならではの豊かな水資源を活用した小水力発電について、現在の状況をお聞かせください。
はい、富山県では立山連峰にね、世界でも有数に雪や雨が降るもんですから、これを活用しようという水力発電熱心に行ってきてるんですね。その点検が黒四ダムなんかそうですが、で現在でも水力発電は県内の発電電力量の約7割を占めていまして、そういう意味では再生可能エネルギーの先進圏と言えます。最近でも宝蔵水力が全国第2番目と高いポテンシャルがあるものですから、小水力発電にも取り組んでおります。すでに小水力発電所約22箇所あるんですけれども、これに山田新田揚水発電所とか小すり戸発電所、仮称ですけれども、整備進めてまして、今年度は新しく基幹農業用水路341路線を対象に小水力発電の適地調査っていうのをやってるんですね。ちなみに小水力発電っていうのは1000キロワット以下の規模のものを言うんですね。それから100キロワット以下のマイクロ水力発電についても発電電力量を増やそうということで、工場とか土地改良区を適地がないか150箇所ぐらい今調査をしているところです。で富山県はものづくり技術が非常に優秀ですから、もうすでにですねマイクロ発電向けの装置を開発して実用化しているところもあるんですね。から昨年の7月からこの再生可能エネルギーを進めようと固定価格買取制度っていうのができて、発電を始めてから最初の3年間はですね、事業者に一定の利益が得られるように配慮して高めの買取価格を設定するっていう仕組みになってるんですね。で高く買っていただけるうちに積極的にやろうということで、昨年4月に小水力発電の目標を5年間で23箇所としてたのを30箇所以上にして進めております。
はい、そして再生可能エネルギーというと太陽光もその一つですが、太陽光発電についても積極的に導入が進んでいるそうですね。
はい、家庭やなんかでやる太陽光発電、例えば住宅の屋根なんかにつける、これはね20年度の12月創生予算で一件5万円補助をすることにしましてね、21年の1月から今年の1月まで約4000件以上の世帯で住宅用の太陽光発電やっていただいてます。その他に県の高校とか県立の中央病院といったような公共施設に太陽光発電を率先して導入し、消防とか県や市町村の防災拠点に導入を進めてほしいということもやっております。それからなかなか活用しきれてない県有地がちょうど3箇所見つかりまして、そこにちょうど固定価格買取制度もキロワットアワーあたり例えば42円と優遇措置がありますから、民間の事業者の方にこういう県有地があるからぜひメガソーラーシステムやってみませんかと言ったら何社か応募がありまして、一番有利な条件を出してくださったところにですね事業実施を進めていると。その他企業なんかが発電事業をするときに活用してもらえるような低利融資の仕組みも作っております。
はい、再生可能エネルギーは富山の豊かな自然が生み出す自然の恵みと言えます。この素晴らしい自然環境を次の世代に引き継ぐために、今後富山県ではどのように取り組んでいくのでしょうか？
そうですね、再生可能エネルギーっていうことをしっかり取り組んでいくにも豊かな自然があってそれを保全していくということが大事だと思うんですね。富山県は3000メートル級の立山連峰、水深1000メートルの富山湾、植生自然度も本州で一番ですから、自然保全対策も例えばライチョウ保護のために昭和46年の 立山黒部アルペンルート全線開通した時からマイカーの乗り入れを規制するとか柵を設けるとか、あるいは環境配慮型のトイレ低公害バスの導入を進めるとか、まあ、いろんなことをやってきてましてね、実はライチョウっていうのはかつては全国でだいたい3000羽生息してたのがこの20年ぐらいで2000羽ぐらいに減ったと言われてるんですね。ところが嬉しいことに我が富山県の室堂とか薬師岳とかね調べてみるとね、いろんな保護対策やってきた結果安定的で場所によって増えてるんですね。でそういう自然保護をしっかりやっていきたい。特に昨年4月に立山と剣岳の3つの設計が日本で初めて氷河だった。それから7月に三段原とですね大西平がラムサール条約の湿地に認定してもらいました。いずれも非常に画期的なことなので、多くの皆さんに立山黒部の自然の魅力というのをもちろん認識してもらうようにし、同時にこれがしっかり保全をされてね、いろんな自然エネルギーの確保充実にもつながっていくようにしたい。それから最近全国的には外国の資本がね貴重な水源地域を買収してるっていうような例が見つかってきてるんですね。で幸い富山県ではまだそういう例はないんですけれども、水源地域は大事ですから、3月議会でですね水源地域保全条例というのを提案をして、もちろん地域の方とお話し合い必要ですけれども、森林の地域は水源の大事なところですから規模の大小問わず事前届け制にすると、平野部なんかの水道水源だとか遊水地になっているようなところは例えば100坪を超えるような土地取引を事前届け制にして規制をするとか、今ね県議会はじめ県民の皆さんのご理解を得て進めたいなと思います。まあ富山県今でも非常に自然が豊かで美しいところなんですが、そうしたことを通じてですねふるさとの自然環境を良好に保全をして次の世代に伝えていくと、そういう中で自然のいろんな力を生かした再生可能エネルギーということにもね積極的に取り組んでいきたい、こんなふうに思っております。
というわけで今回は再生可能エネルギーの活用についてお話を伺いました。石井知事どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。